77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
ガスが好き。
令和3年5月10日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねえです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。ダメだもうダメだ、隙が止まりそうにない
。空海の友です。毎週月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組、知っとる？
知っとさ。
じゃあ収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。みさちゃん、はい、こんにちは、
こんにちは。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。
終わりましたね。お天気まあまあでね、まあまあのまあまあでした。
まあまあのまあまで、でもこれから崩れるらしいですね、
は
い、
ですね、昨日ハウステンボス行ってきました。
おおいいね、
バラテン昔の女と手をつないで、
はい、昔の女で自分の女房でしょうね多分
まあ、はい、5月10日といえばですね、諫早青年会議所さんがですね、
はいはい、
まあ、面白い取り組みということで、これ全国初ではないかという子ども食券プロジェクト、
はい、
子ども食堂はあるけど、子ども食券のスタイルはおそらく初ではないかと言われておりますけど、
なるほどですね。
5月10日の月曜日からですね、はい、中学生以下の諫早市内の子どもさんにチケット配布、
はい、
で登録されてるお店で食事ができるというね、
はい、食事もできるしお持ち帰りもできるということで、うち竹の鮮魚はアジフライとかエビフライのお持ち帰りで協力させて、
パックにしてるわけ、お家で食べられる、
お家で
お父さんお母さんとシェアできる、そういうことね。
そんな感じですね、
ね、
はい、
ホテル川柳さんと、あと、アーケード市役所寄りでですね、18銀行の前に諸岡薬局さんがあるんですが、はいはい、この2箇所で配布をスタートしてるということなんでですね、まあ、ロングランなんで慌てる必要はないと思うんですけど、はい、ぜひ
もうたくさんの、ね、飲食店の方が協力していただいてるみたいでね、
あるみたいですね、はい、詳しくはホームページ諫早子ども食券プロジェクトで検索してみてください、はい、ということですね。そんな感じでございますけどね、宝くじも販売中でございますんで
宝くじ買いました
買いました例によって連番3枚
連番3枚
買ってきました最近ね、ナンバーズ4もいい感じなんですよ。ナンバーズ4もいろいろお世話になって、はい、
いいですね、いろいろ
思いもさせていただいてます。
いいじゃないですか、おごってね今度ね、当たったらね、
はい、というわけで記念すべき105人目のゲスト様、脱サラで自営業、カフェバーを経営されておりましてですね、サックス奏者でもあられます。
もうおしゃれなんですよ、
のびや田中のび様、よろしくお願いいたします。
すごい別空間になりましたね。
ねえ、目の前でやっぱり生で聞くとい
いね。
すごいですね。
さすがですよ。
中小企業家同友会の CM を久しぶりに自分でも聞いたんですけど。
ああ、そうね。冒頭にね、中小企業家同友会の
あのサックスも伸びちゃうんですよね。
そうですね。使ってもらってありがとうございます。
いえいえ、もう最高ですよ。いい感じですね。ねようこそいらっしゃいまして、
ついに読んでいただけてありがとうございます。
もともとは FM でも喋られてたんですもんね。
そうです、 今ですね、こういじってくれてるですね、コンソールのところに自分がいましたね。十何年前やろ、16年、17年ぐらい前ですかね。
のびちゃんがいくつぐらいの時、
26、7ぐらいの時じゃないですか、多分27ぐらいかな。その頃ですね、
若かったのね。
若かったですね。
今も若いよ。
まあね、今も若いけど、その頃からアフロだったの？
その頃は違いましたね。その頃は違いました。
私もうイメージはのびちゃんって言ったらアフロのイメージ、
ね。そうですね。もう今なんか伸びきったトイプードルモデルだったんですけどね。
そのアフロをね、ラジオなんでお見せできないですけど、結構立派なアフロで。
そう。
これってメンテナンスっていうか、どのくらいのサイクルなんですか？
僕は3ヶ月に1回ぐらいのメンテナンスなんですけど、もうちょっと髪痛みすぎててですね、いや、抜け毛切れ毛がそろそろ、
あ、もうそろそろ
恐ろしい年齢になってますからね、私も。
へえ、3ヶ月に1回でいいの？
そうですね、大体そのくらいに1回やってます。
もう朝起きた時と違うね。
そうね、うん、あと海入った時とかお風呂入った時とかね、すごいこう今日もなんかもう本当伸びきったトイプードルみたいになってますけど、もう丸くならんとですよ、こう3ヶ月目ぐらいになってくるとですね。
剪定みたいな感じかな。
あの、ね、根元が伸びてくるので、根元は
イソギンチャクみたいになってくる。
そうね、そうでも、うん、ミサネが言う感じかも、うん、その根元はまっすぐ気味
で、先に行くとこう
くるくるくるとなるから、
だから音楽やってる時もカツラかぶってたんでしょ。
昔はそうですね、前職の時は、
前職の時はストレートだったんで、
前職の時は、途中で、前職の真面目なお仕事に入って、その時に切らざるを得なかったので、うんうんうん、そうそれでまあ、アフロじゃなくなったんですけどね、
うん、サックスの時だけね、
そう演奏の時だけ、うんうんうん、それは某市の某ホールの館長さんに選定、進呈しましたけどね、その当時使ってたの
そうなんだ
隣の帽子、
そう、うん、隣帽子の
帽子ハットの
帽子の
帽子の、
はいはい、N 岡さんに
N 岡さんの某Kバンドの
そうです、はい、にご進呈しましたけど、
そうなんだ、
そうですそうです、
じゃあちょっと見せてもらおう
でもまあどのタイミングでこのサックスの世界に入っていくんですか。
僕中学校の2年生の時ですね、はい、まあ、正式には中1の終わりぐらいなんですけど、うん、北諫早中学校吹奏楽部からスタートですね。
なんでその中学校で吹奏楽部選ぶんですか。
前もともとバレー部にいたんですけど、うん、
踊るやつ
そうここ白鳥の湖しちゃうそうバレーボール部だったんですけど、うん、ちょっとねやんちゃなこう世代じゃないですか、うん、だから先輩とバチバチになって入れなくなっちゃったんですよ、うん、
やっちまったな
居づらくなっちゃって、うんうん、まあ、退部しなきゃいけないと、うん、で僕のが、まあ、ちょうどねビーバップハイスクールみたいなのを体現してるような世代ですよ。ビーバップハイスクールとか、それこそ今日から俺はみたいなね、うんうん、あんなトサカのついた先輩方がたくさんいらっしゃるような学校
だったり、
そう
そうそう
そうそう、そんな時代だったんですけどね、僕は結構そのちょっととっぽい先輩のところ、うん、友達とかも多ければすごい真面目なグループの友達もいて、うんうん、で真面目グループの友達が吹奏楽部に何人もいたんですよ。それで、まあね、そうやって部活やめたんだったらうち来たらみたいなこと言ってくれて、うんうん、まあ、楽譜も読めなければ、小学校の時はね縦笛もねこう普通左が上で、うん、下右手でね、はいはい、縦笛吹くんですけど、縦笛も吹けない。
そんなだったの。
そう、
意外。入って、
でまあ、その当時というかね、中学入る前から、うん、ジャズだとかそういう音楽には興味がもともとあったので、でまあやりたい楽器がないんですかって言われた時に、まあ、うん、トランペットかサックスやりたいって言ったら、うん、たまたま空いてたのがサックスだった。
そこからが出会いだったんだ、はいね、もう今プロの人も顔負けというか、もうプロですよね。
ほぼプロや。
もういや本当にすごい人をご存知だったりつながってますよね。
そうですね、まあ、ありがたいことにこう自分としてはね、野球少年から言えばイチロー松井とに憧れて野球を始めましたっていう人がね、うん、一緒のチームに入ってるような、うん、自分の感覚的にはそうですよね。僕が憧れてた人たちにこう教わったりだとか、うん、そういうバンドの中にこう混ぜてもらったりとかね、そういうことはさせてもらうことができてるので、自分の人生ラッキーだなと思いますけどね。
本当ね、
だからまあそのいくつかの転職を経て、
はい、
で、まあ独立のスタイルっていうのは今回が初めて、
ね、そうですね、初めてですね。経営を
カフェバーというスタイルが何年前でしたっけね、
うん、もうそろそろ3年になりますね。
3年か、うん、あれは3年
前
かかんてなん
すごい間がありましたね。悩んだんでしょうね審査員の方もね
でも経営し始めて、うん、半分コロナですからね。
あ、そうか
そうなんですよ。
半分、もう3分の2近いかもしれない、
うん、下手するとそうですね。
そうだ
ね、
うん、やばいですね。
辛いな。
だから本来であれば、はい、そのサックスのとか、はい、ミュージシャンの人とかが、うんうん、そのカフェバーのビアに来て、うん、いろんな人とそのセッションしたり、まあ、それを聞きに来る人がいてっていうスタイル、うん、
いろいろライブも ねちょこちょこあって すごい楽しいっていうか、まあ、
コロナ前はだいたい月に2から3本プロの方を呼んでのライブ、ね、まあ、プロないしその地元のね、その、うん、はい、 まあ、兼業プロって言われる方々ですね。そのお仕事しながらあの演奏でお金いただいている方々をお呼びしてのライブっていうのは、はいはい、大体月に2から3やってたので、うん、年間でそうですね、30本以上の公演をやってたんですけど、うん、コロナ以降はねやっぱもうボーンとなくなってるので、はい、怖い痛いですよね。
プロの方のライブを聞きに行ったらそういうあの地元の方たちとのありえないセッションを 見れたりとかね、
それもありますし、
そういうのも
やっぱあの客席20坪もないぐらいのすごい狭い狭小スペースで、うんうん、あのすごい方のライブ
すごい方のライブがありますもんね。
本当こう至近距離で ね、
そう
ですね、
この人がここにこんな近くで見れるの、うん、みたいな ね、
そうですね、基本的に大きいホールでやられたり、あとはあの、まあ、一流っていうかね、こう、うん、番組で出したらいいのかどうか分かんないですけど、あの、何です、あのタモさんのやってるあの何ステーション、ミュージックステーション、ああいうので、うん、そのメインの方ではなくそれを支えてるバックのミュージシャンの方とかね、結構うち見えるので、う、まあ、そういうのを至近距離で聞けるっていうのは、
その人脈もすごいのよね、ナビさんのね。
いやいや、なんかずっと続けてたらね、もうこう集約してくるんですよ、淘汰されてあそこの人は誰々でしょうみたいなのが絶対的につながっていくので、
うん、だから音楽してる人、ナビちゃん知らない人はいないっていう。
いやそんなことないですよ、
田中ナビさんは本名がまた違う名前で本名の方が知られてない
本名の方がねほとんど知らないですよね。ミサレなんかね、まあ、某友達の結婚式
の時
僕だって分かんなかったって言います
。あの席次表
がな、
席次表隣なんですよ、うんうんうん、で誰がいらっしゃるんだろうって思ってたのぶちゃんのことだったの
やったとって言われましたもんね、あの日も、ね、
まあ名字が田中やしね、
うん、あそうですね、田中なんか、ね、からんもんね、ありふれてますから ね、 ね、海の方行ったら田中さんだらけですよ。
そうやろう、うん、ねえ、で、まあ、あんまりこう表に立って話さないという話ですけど、結構息子さんもクリエイターって、
あ、そうですね、ね、
技術の世界では
そう、
結構諫早では有名になってきて、うんうん、
そうですね、すごいですね、
今日大芸術学部に行ってる息子がいますけど、まあ、映画監督というかね、そういうクリエイター映像の方のクリエイターを目指して学校行ってますけど、まあ、ぼちぼち、あとまあなんですかね、環境的にそれはあったのかもしれないですね。妻もセンドグラス作家で、
あ、そうですね、
物を作る、
のびちゃんところには
お店にね、奥様のね
センドグラスの作品が、
うんうんうん、なんかぼったくって販売してますけど、
いや私も酔っ払うとなんか買ったりしてるみたい で、 、はい、いくつかあります。
はい、だいぶね、生産者から直で売ってますので、だいぶお安い金額で出しております。
あ、工場直売ってやつですね。
工場直売
です。綺麗なんですよ、それが何にでも合うしね、軽いしね。
ね、
あ、そうか、そういうクリエイターですね。だから、やっぱり環境がね、
きっとあったんだと思いますね。
うん、楽しみですよね。東京行ったんですよね。
東京行きましたね。まあ、なんか
寂しかったでしょ。
めっちゃ今でも寂しかったです。
あ、一緒におったから ね、 ね、
でもまあ頑張ってるみたいですし、ね、なんかあれば諫早から応援してもらえたらなとは思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、またどういうところで名前が出てくるか ね、
そうですね、今
楽しみですね、
まあ、簡単に見れるところだったら野口姉妻 の、 オーディオドラマを作ったのの YouTube で、
これもあれですよね、青年会議所、諫早青年会議所が作りましたね、
はいはい、あれの挿絵は息子がやってるのと、
ね、
あとはオノマトペルさんっていうですね、
オノマトペルさんのね、うんうん、ペイペイの人でしょ。あ、
それね、オフィシャルじゃ言っちゃダメらしい。
言っちゃダメな
のペイペイの声っていうのはね、
内緒にしとかんわ、
ピー
を入れて
ピ
ーそうそうそう、それでオノマトペルのね、ミュージックビデオの方をね作ってますね。
楽しみですね、
うん、それはこう動く、あの何やったっけ、だるまさんやったっけ、
あれはどんぐりですね、
あ、どんぐりか、どんぐり、
そうそう、
どんぐりがこう動くやつね、うんうん、あのオノマトペルさんの曲に合わせて、うん、そうそう、どんぐりがこう
パラパラアニメ
を作って、
そう、アニメーション、
ね、みたいなやつやね、
宮沢賢治のどんぐりと山猫っていうののお話の、うん、
はいはい、
オマージュっていうことで作られた作品なんですけど、
これは YouTube でも確か、
そうですね、 YouTube でオノマトペルどんぐり山の天下で調べると出てきま す、
ね、その映像アニメやってるのがのびちゃんの息子さんと、そうですね、こういうことですよね、はい、
なんかいろいろやってます ね、
うん、ねえ、楽しみですね、
なんか楽しみいっぱいですよすごいよね どうなるんでしょうね。
どげになるとですかね。
どげになるとですかね。
あれは。
まあ、あの経営されて3年ということで、はい、まあ、私たちと一緒に中小企業家同友会というところにもお入りになって、うんうん、
はい、
中小企業家と一緒にワイワイとやってる部分もあると思うんですけど、はいはい、まあ、いかがですか中小企業家同友会は。
あ、同友会ですね、まあ、僕が同友会についてのこうつながりが思って面白いなと思ったのが、ディスカッション結構やるんですけど、はいはい、僕話好きなんでですね、はい、これがどうだとかあれがどうだとか、うん、そういう自分が考えてること以外の意見がポンと出てきたりとかするの、うんうん、まあ、意外と面白いなと思ってみたり、うん、あとは、まあ、お話しするときに物をまとめるっていう、うん、どうしても話したがりやけんですね言葉をまとめるのが苦手なんですけど、そういうのの勉強はなんかいろいろさせてもらってるなと思いますね。
あ、まあ、その最初、ね、報告される方のお話を 4,50 分聞いて、うん、それに対して 5,6 人テーブルでね、うん、ディスカッションするもんね。
はい、
そうすると限られた時間やから 5,6 人やから、うん、時間を 5,6 人で割ると、うん、そんな長くは喋れんぞっていうところにこう気づくわけや。
そうです
ね、その中でやっぱ自分の思いをね、うん、まとめるっていうのはね。
そうですね、あとは、まあ、うん、皆さんが出たの意見まとめてのびちゃん報告してって言われることとかもちょこちょこあるので、
そうよね、
それなんかすごい勉強になるなと。ポイントポイントどういうふうに抑えていくかみたいなとか、あとは、まあ、いろんな方々のこう経験値からくるお話っていうのはなんか、うん、ああやっぱなって、ただ本で読んだりとかするよりもリアルだなって思いながらお話を聞いてますね。
うん、そうですよね、うん、皆さんね、あのどう何がしかの社長ばっかりだからね。
そうですね、
面白いですよね、はい、大なり小なりね、
はい、
で、まあ、それがこうフラットやからまた面白いよね、
うん、
上下があんまないので。
そうですね、
うん、今度また諫早の例会は、
はい、
いつやったっけ、5月は
19日です。
19日の水曜日ですよね、
はい、
これ、まあ、自由に参加できるので、うん、興味のある方は FM 諫早の太田明さんまで。今回は飯盛の小柳畳仙さんがね、
若い方の新しい、
う
ん、そういう考え方とか聞けるの面白いなと思ってますけど、
うん、だから畳ってこう伝統的なお店みたいなんやけど、うん、それを若い世代がどう展開させてるのかっていう、うんうん、まあ、ネット戦略も含めたそういった話になるんでしょう、きっとね、
うんうん、
楽しみですよね。
楽しみです、はい、
ね、あと、本来であれば諫早の各種イベントなんかとか、
はい、
文化的な授業とかにもそのサックス奏者としてもこう、うん、参加されたりとかしてたんでしょうけどね、
うんうん、今ないですね。
今ないですね
残念ながら
パタンとなくなりましたもんね。何やったんやろ今までって感じですよね。あのステージって何やったんみたいな。
でもね、明日うちは やらかしますよ明日。
あ、
はい、明日は何があるんですか。
明日はですね、横浜からですね、坪健さんという、うん、
坪健ちゃん
のさん、はい、サックス奏者がですね、はい、ソロライブで来てくださいますので。
この方もすごいですよ、全国ね、
すごいですね。
かつてタラミのケアの中華料理アスカで
やりましたね。
やったんすよね、ちゃんぽん屋さんでね、うん、でその後お葬までつぼけんと飲みましてでお別れして、僕は転んで目の周りを8針縫いました。
その日だったのね
それか
その日だったんですね。
そうそう、
うん、実は竹の鮮魚でもあのサックス吹いてもらったこともあるんですよ。
あ、そうなんだ、
ご飯食べた後に
すごいアクティブでね、うん、今はもう長崎県内入りされてて、昨日から佐世保
かとか、佐世保だったり
で、ね、でその前が出島でやってましたよね、
うんうん、
あ、明日何時からですか。
8時からです。
8時から、
はい、まあ、8時スタートなんで、うん、まあ、もうちょっと前からです
ね。前からね、
はい、お店開けてます。
お店もこんな雰囲気でね、いいですよ、うん、のびちゃんのこういういろんなお話聞けるしね、はい、
そうですね、
うん、
くだらん話ですけど、
はい、いやいや物知りだから面白い、どんだけでも引き出しあるし
いやいやいや、
もう経験もあるし、いろんなね、はい、
まあ、コロナ禍ですんで、それなりにね、のびさんも考えてのレイアウト、
う
ん、
そうですね、
全部やった状態で、うん、ちょっと挑戦してみようという、うん、環境でしょうから、
ね、だってそれなりの対策をしてからじゃないとね、うん、もうやるだけやってやりますよっていう、う
ん、ですね、うんうん、皆さんお時間のある方は、
はい、
予約、完全予約じゃない、
いや、じゃ中です、もう来れる方は、
来れる方は、
うんうん、はい、どうぞっていう
様子見ながら、ね、
やり方ですけど、はい、
うんうん、いいと思いますね。 この曲はなんだ BGM が。
はい、僕が昔歌ってた歌です。
なんという名前の歌ですか。
ソアで風船ガムっていう歌なんですけど、はい、はい、こちらあの途中感想がやってくるんですが、長い感想が、うん、そこでなんとのびさんにサックスを吹いてもらってます。
これそうだったの。
何年前のその収録な。
僕は大学出てそこらだったらもう18、7年前とか
16、17年前よね、
はい、う
ん、その頃なんで出会うんですか。
僕がさっきもちょっとお話ししたんですけど、はい、コンソールの方に今アキラ君が座ってるのに僕がいて、アキラ君が僕のポジションにいた、
ゲストで来た。
そうです、はい、
へ、
それで まあ、たまたまそういうのであの吹いてもらえませんかって、まあ、当時のプロデューサーの方からお話しいただいて、あ、じゃあまあせっかくねこういうそれ振り合うも多少のご縁ということで、ね、それで、まあ、あのお邪魔して録音を。
あ、だからあの打ち合わせの時風船ガムをって言われたのね。え、今でも吹けますこれ。
いやもう俺だって久しぶり、どのくらいぶりに聞いたっちゃうかこれ。多分ねあの音源結局持ってきますよって言われて僕もらえなかったんですよ、うん、だから
あれ十何年ぶりに分かった。
いやいや、あきらくんじゃなくてそのプロデューサーさんからね。
あ、なるほどね。
そうそう、はいはい、もらえてないから、うん、僕多分これ製品化されたの聞くの初めてかな。デモは聞いたけど、
そろそろ感想。まだ
このサビ終わりですね。
このサビ終わり。
やってまいります。
やってまいります。
何が吹いたかも覚えてないもん。
ちょっと感想を真剣に聞こうか。はい。
出ますね。
ありがとうございました。
ちゃんと吹いてますね。
ちゃんと吹いてますね。
いや、かっこいい。
ライブではこのサックスができないから僕カズーっていう楽器を口で加えてこれを口でモノマネしてたんです。
あ、そうなんだ、
はい、難しかったっす。
意外とちゃんと吹いとったな。
いやかっこよかった。
でもこれね一発撮りかなんかだったんだよね。
もう本当時間のない中、夜中に
その日に、うん、その日にっていうか多分ね多分その日に初めて聞いたんですよ。
え、それで？
そうそうそう。
すごい。
でこういうグルあのソアは会ってて、うんうん、でアキラくんと、うん、あの妹のね、
はい、
さくらちゃんと二人は会ってたから、うん、あのだいたいこう
イメージ的に
彼らのイメージは知ってたけど。うんうん、けどその現場で曲聴いてこの曲なんですけどみたいな。
すごい。
社長さん、いらっしゃい。
令和3年5月10日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
本日はのび屋田中のび様をお迎えしてお送りしておりますけども、はい、さあ本日の電話しちゃうぞのコーナーはですね、はい、のび屋さん大好きクラブの代表の方。
ああ、私も知ってると思う。
知ってる。もしもし、ビトリア。
もしもし、風船ガムとアフロが大好きな人です。ビトリア、ゴール。 ありがとうございます。お招き。
どうもすいません、お忙しい時間帯に。
いや、とんでもございません。もう呼ばれても嬉しくて、今日朝からもうウキウキでございました。ありがとうございます。
ちょっとリスナーさん、ありがとう。リスナーさん、この声は誰か分かりますかみたいな。
まあさっきのビトリアで
分かりますね。あのサッカーのビファーレンの、
ビファーレンに行ったことある人は聞いたことある声。
、ね、ありがとうございます。もう昨日おかげさまでビトリア、ね、ありが
とうございます。久しぶりにビトリア、は
い、いやドラマが始まりました。のび太ありがとう。
兄貴どうも。
どうもです。のび太さんがゲストってすごい。
すごいですね。
なかなか会えない2人。
そう
会えない2人、思いはあっても会えない2人。
そうですね。もうあの本当に社長さんいらっしゃいにのびちゃんが出てるのが素敵。
社長なのかっていう話なんですけどね。
社長ですよ、ね、間違いなく社長ですよ。
もう本当にあの九州でも珍しいアフロ社長で。
あ、本当ね。
そうですね、
うん、いや、まあ、アフロの社長めったにない。
大きくしたいな。
アフロちゃん、ちゃんとアフロ。
そうですね。
引き出しいっぱい男。
本当引き出しいっぱいですよ。面白い。
すごいすごい。やっぱりあの局長太田明さんとのねつながりももう歴史が古くて。
そうですね。
ね、17、18年。
はい。先ほどのお話の通り、あのコンソールにいらっしゃったのびちゃん、はい、ゲストで来てた明ちゃん、うん、その頃にあの帯で私もそこで番組やらせてもらってました、
ね。ああ、そ
っか。そこからなんですよ。
はい、3人出会いですから、はいはい、
あ、じゃあ17、8年だ。
めっちゃ嬉しいよね。
レインボー FM 万歳。すいません、ちょいちょいぶっこんで。
だからこの FM イサハヤ、レインボー FM ももう長いですよね、はい、歴史21年か。あ、そうか、去年20周年やったもんね、うん、21年ですよ。だから結構初期メンバーってことだ。
そうですね、創世紀の方
だね。のびちゃんも、はい、下田ちいちゃんも、あきらちゃんはその頃はそのゲストとしてチラチラ来よったわけろ、う
ん、ね、すぐ番組落ちますよね。でもね、
え、なんすか、
その後すぐ番組持ちますよね。
ああ、そうなんですよ。
そうです、
さすがさすがです。
もう今となって局長ですもんね。
あきら局長です。さすがです。はい、もう皆さんさすがです。
さすが
です。はい、上野屋のおっちゃん、アフロののびちゃん、あきら局長、はい、さすがです。万歳です。はい、さすがです。お招きありがとうございます。うるさいですか、うるさいですか。
うるさくないですよ。いつもね、ちいちゃんと会うたびにはね、諫早でさ、伸びは行きましょう、伸びは行きましょうってなるやん。
わざわざね、こっちに宿取ってホテルに泊まるって言って、さあ伸びやだって言ったら、必ず、はい、今日本日定休日とか、都合によりお休みで、
はい、を連絡してくれっちゅう話ですよ。
サプライズが逆サプライズになってます。
そうそうそう、毎回兄貴あれよね、あの、はい、そう、サプライズで来ようとしてて、はい、休みっていうパターンですもんね。
僕がサプライズです。そう、すいません、驚いてごめんなさい。
めったに休まないのに、
ね、そうそう。
持ってますね。
いや、持ってますね。もう本当に
大体僕本当月1回か2回ですからね、休んでるのは ね、それに当ててくるところ兄貴やっぱやばいっすよ。
持ってます。
今度明局長のところに泊まりますから大丈夫です。ホテル代まで飲みます。
ありがとうございます。
でもね、あの下田さんもね、毎週、木曜日か、木曜日の 5時から、
5時から7時生放送させてもらってます。
5時7時生でしょ。
おしゃれな番組ですよ、
ね、
え、
お願いします。
で、日曜夜6時のハピプレ
ー、はい、
ね、え、
よろしくお願いします。そしてあの月曜の、ね、この時間の、社長さんいらっしゃい、
はい、
実は AD で走り回ってます。見えてませんけど。嘘です。
さすがです、ちいちゃん。
すいませんでした。
今日は移動中ですか。
はい、お客様とお客様の間の今、
いや、もうすいません、
いい時間帯、夕日を見ながら、ビサレーのことを思ってましたら
電話が入りました
。
ありがとう。
バッチリです。さすがです。さすがガネーシャ、人の喜びを、人の幸せを手伝う上野屋のおちゃんです。さすがです。
なんか車もすごい車に変わってましたよね。
ありがとうございます。もうさんという優しい方からですね、リーズナブルにお譲りいただきました。
あれが写真は見たんですけど、
はい、
あれは国産車ですか。
国産車です。 伸びてるから、シトロエンのなんとかみたいなね。
シトロエンなんだ。
見た感じがね、
うん、あの、はい、そう、シトロエンイプシロンに似た感じなんですけど、あれマーチですよね、兄貴ね。
マーチの、あれです、全然国産の可愛いお嬢様が乗るようなやつに下田が乗ってます。
あの前から見た時に、うん、ちょっと違うよね。
そうですね、ヨーロッパ車っぽい雰囲気のやつですね。
ね、どこおんのやろうって思って。
うん、いやいや、もうありがたいことで皆さん前にさっさんやなれて、はい、ありがとうございます。今日も営業頑張りました。
ちーちゃんノリノリ。
いや、色もいい色でしたよね、ボディカラーも。白ワインみたいな、白ワインみたいな色や。
あ、白ワインの色、うん、いいね。
いい、こなんかこなわれた白ワインみたいな。
こなれた、
まさにこの通り。
いい感じの色。
そこから私が降りてきます。
いいね。
ありがとうございます。
かっこいい。
はい、イカ少なくてよかったです。えい、えい。もう今日から可愛いでいきますので、よろしくお願いします。
可愛いキャラになるんですか。
これでも出てきたら兄貴やったらちょっとびっくりしますよね。はい、あの可愛い車から出てきたら。
可愛くいきます。ありがとうございます。
いや、だってちーちゃんが銀行行ったら銀行員さんたちみんな非常ベルに 手がかかっとるっていう。いつでも押せる状態になっとるやろ、あれ。
ありがとうございます。
コンビニもそうよね。
そうで。
コンビニのレジの人も片手はあの非常ボタンに手がかかっとるよね。
モグロ吹くぞみたいな、ね、
訓練のためにモグロはあの皆さんのために訓練のためにそのような活動をさせてもらってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいんでしょうか、小田さん。すいませんでした。伸びた主役なん
で。いや、いいんですよ。
ありがとうございます。
はい、じゃあ流れで下田さんお疲れ様です。
ありがとうございます。
M.M. お題でございます。メッセージをいただいておりますのでご紹介いたします。
わお、
B ブルーバードさん、はい、ラジオネーム B ブルーバードさん、はい、のびさんのコーヒー最高ですといただいてます。
あざま、ありがとうございます。
そして、河野さんから、FM さんへのパーソナリティです。
りっちゃん、
河野さん。
うちの娘も無事に金沢美術工学大学に行きました。
ありがとうございます。
皆さんにお伝えくださいということです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
もう一つ、
おめでとうございます。
あんちゃん、
あんちゃん、はい、こんにちは。
のびさん、コロナ落ち着いたらポッポヤチャバで、またぜひイベントしましょう。
やりましょう、やりましょう。
のびさんの格好ウィーサックスを神戸駅前で思いっきり響かせてください。
やりたいですね、
はい、
去年11月に、ね、やらせてもらったんですね、
はい、
いいね。
うーん、以上でございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今度はビファーレンはいつだ、ゲーム。
今度土曜日でございます。
土曜日、あ、ホームですか、はい、ホーム、
はい、
またビトリア期待してますんで、
はい、
よろしくお願いいたします、
ね、楽しみですね、新しい監督で、
ね、うん、今日は移動中の貴重な時間にありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。
また時々電話しちゃうぞ。
はい、バンザーン。
ありがとうございました。
ありがとうございました
。どうも。どうも。
社長さん、いらっしゃい。
はい、後半は、カフェバーのびやさんの経営のエッセンスをですね、はい、私たちの大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく語っていただきたいと思います。お願いします。
はい、お願いします。
はい、そうですね、僕、うん、まあ、お店、ね、飲食業ではあるんですけど、
はい、
飲食店でありながら飲食店として考えてないんですよね、うん、人と人が交わる場所だったり、うん、あと、まあ、文化を発信できる場所、はいはい、っていうことで、うん、その空気を売ってるような仕事なんだろうなと、
う
ん、
空間、
そうですね、
居心地、
うん、そういうもの、ね、でぼったくらしてもらってるんです
よ。いいんじゃないですか。みんな納得してぼったくられてますから。
いや、ね、でもね、美味しいのよ、のびさんところの。
ありがとうございます。
コーヒー、
うん、それはその空間も一つじゃないの。
そうね、
それは出すその、うん、メニューもこだわってるとは思うけど、
うん、
それを味わうに匹敵する、うん、その空間、
その空気感があるからまた、
う
ん、美味しい、
そう思うよ。
そうですね、うん、まあ、商材ってやっぱりあるじゃないですか、うん、物を売るにあたって、うん、じゃあ商材、うちの商材何かって言ったら、例えば飲食店でありながらでも、うん、食べ物とか飲み物っていうのはやっぱ付加的要素なんですよ、うん、はいはい、僕の、まあ、プロデュースするというか空間であったり、うん、まあ、 僕がセレクトした音楽であったり、うんうん、あとはまあ僕がセレクトしたお酒であったり、はい、あと、まあ、本当はね、いろんな人たちにやっぱり経営という上では人を雇って、うんいながらそこでね、うん、きちんとやっていくべきものなんでしょうけど今のところ一番ちゃんと売りにしてる商材は自分自身なんじゃないかなと思っているので
みんなのびちゃんに会いに来るっていうねう
ありがたいですけど、うんまあ、それをね、まあ、今後どういうふうに展開していくのかとかはいろいろ悩んでるところではありますけど、
うんうんうん、でも味噌ちゃんとかも悪そうやん
そうですね、
美味しい魚もあるけど、うん、みさちゃんに会いに行くっていう部分も、まあねうんうん、あるしさ
ありがとうございますあとはやっぱりご縁つなぎそこで出会った人たちがね、うん、また面白いつながりになったりとかするのも見てて面白いですよね、
うんうんうん、それは思いますね、
まあ、行ったら誰かがおったりとかね、うんうん、なんか安心できる空間っていうかさ、うん、サードプレイスね、我が家ではない職場ではない、うん、第三の自分の居場所みたいな、
うん、そうですねそうなってそういう風になってくださってる方々も結構いらっしゃると思うんですよね、うん、やっぱ常連の皆様とかももちろんそうだし今のこのコロナの、ね、大変な中で支えてくださってる常連の方々なんか特にそういう風に感じてますね、
う
ん
う
ん、ね
そうですねありがたいですよね
ありがたいですね、う
ん、ただやっぱカウンターの中でもさ、うん、あの常連になってくるとさ、うん、俺の椅子みたいなとこある
やんかあでもね意外とそういう感じはなくてそうでもない、あのそうですね、逆に僕あんまりそれが好きじゃないっていうのを常連の方々は分かってるから、うん、だから初めて来られる方とかもおいでおいでおいでとか、うん
ちゃんとこう入ってこれやすい
そうですね、うん、だから、うん、多分女性の一人客って結構うち実は
安心できるもんだっていうのちゃんところ、
だからそういう方々とかも2回目3回目来てくださるのの中はその常連の方々とかがあまり常連ずらして、うん、お前誰だよみたいなのがないっていうか ね、 いらっしゃいいらっしゃいっておいでおいでおいでみたいなのが、
なんかね、一元さんでも優しくしてもらえるっていう ね、 ね
それは、うん、お客様あってのことかなって思ってます、
うん、そうですね
素晴らしいな
そこもなのびちゃんの 人徳だと思うので、ね、そういう人たちがいらっしゃるっていうの
も、ね、ありがたいですね、
うんうん、ねえちなみに場所は諫早の市役所そばの
そうですね商工会議所の商工会館の真ん前の
真ん前の出雲ビル、
はい、魔城です
魔城ですね
一旦入ると帰れない
帰れない
だからね大体私がのびちゃんのとこに行くときにはほとんど記憶がない
そうですねベロベロですね
ねえ1階がベーマイベーベーそれからあたらよあたらよでしょで2階がゼロ
があってうちがあって
伸び屋さんが
3階にブルーバード
ブルーバード
ね、
まあ、ねいいですね
一番上がライブラジャーラジャーだね、はい、すごいところだ ね、
音楽する人はみんな結構いろんな楽器を下げてあそこの
そうですね
魔城に行ってますね、うん、
魔城多いですね、うん、音楽やってる店だけでも3つ入ってますからね
本当ね、うん、
そうですか少しなんか触りを
聞
かせていただけたりしますか。
ああそうですね、何をしようかな、まあ、適当にこう、うん、この場でなんか曲作る感じで、
すごい、
いいですね、イメージは太田明で
太田明で
風船ガム出てくる
ほら、アキラ君といえば高千穂じゃない、あのね、宮崎なので
、
ね、そういうちょっと 和音階を使ってみましたけど、マイナー音階で、
もう聞き惚れて少し時間を押したんですけど、
しました
まあ最後にその未来、希望、夢、はい、
うん、
願い、
うん、
いかがでしょう。
まあ、ここがゴールだと思ってないので、うん、今から先に何をしていきたいかというかね、街の中に僕は音楽あふれてたいし、うん、あの芸術家に優しい街づくりをしていきたいです。
あ、なるほど。
一番ね、こうもうちょっとあるのかな、諫早中央公民館を僕は再生したいんですよ。
わかる。
あそこは、
うん、宝物よ。
そうです、竹本さんがデザインされたあの、ね、ドコモス、日本の、名建築100選の中にも選ばれてる建物を建てられてる、竹本さんの作られた建物で、あれはね僕は本当にもったいないと思うんですよ。
諫早の人知らないですよね。
そう、あれ2階とかも本当はいいよね。
2階、そう、2階中2階になってて、3階が、うん、今、まあキッチンがあって、いろんな会議室があって、4階今全く使われてない。で、あれをねなんとか僕はやりたいですよって、この前ちょっと市長ともそんな話を僕はしたんですけど、あそこに文化の拠点があって、商業の拠点があって、あそこの中に女性の方とかお子さんとかが集まれるようなね、それこそあのことができるような施設になっていけば、まあコロナが抜けた後ですけどね、それはあくまでも、でもそうやって文化拠点が街の中にあるっていうことを根ざしていきたいなっていうふうに思ってます。
素晴らしい。やっぱり文化必要ですよね。
文化がない街はねやっぱり生きていけない。今後
終わりましたね。
ねえ、まだね余韻がさ、サックスの余韻がまだスタジオの中にさ、余韻がこううろうろしとる。
なんかもうね、マスター私に合うカクテルちょうだいみたいな。
俺は喋り足りんですけどね。
喋、
ね、
り足りんやろねえ。で、あのリスナープレゼントということでね、はい、ラジオ聞いたよってのびちゃんのお店で、
はいはい、
おめいてくれたら、うん、
はいはい、
のびちゃんステッカーを、
はい、あの嫌って言われても貼り付けます。
顔に貼るというサービス。、
は
い、
あのアフロのステッカーはね、かわいいんですよ。結構あの、ね、いろんなところで見かけるんで、あ、のびちゃんのとこに行ったお客さんなんだって
無理やりあのやりますから。
ぜひね、
はい、ぜひ皆さん、あのかわいいステッカーをもらいに行ってください ね、
ね、場所もいいし、うん、ね。でその先ほどの中央公民館か、うん、もうすぐそばなので、
はい、
あ、ここか、のびちゃんが言ってたのはここか、外観だけでもね、
う
ん、
あ、そっか、
見ていただきたい。
いや知らなかったです、諫早市民として恥ずかしい。
あそこはね、うん、1階の、ね、エントランスもね、
うん、
もうショーホールもねすごい素敵な、うん、本当は、
そうそうそう、
だから 2,30 人ぐらいでね、うん、ちょっとミニライブするのには本当は最高なんや。
あ、そうなんですね。
入ってすぐほら野口八太郎先生の有明っていう作品がね、うんうん、あの壁になって、うん、もう 20m ぐらいのバーチカルがバーンってあるんで、 あれもすごく見応えあるし、うん、あれにね張り紙はしてあるととかもう許されんとですよ。
知らないとかあるけどね。まあこの話になると長くなるんで、うん、
長い長い長い、
ぜひのびちゃんのお店でね語ってみてください、はい、
そう、引き出しいっぱいののびちゃんの、ね、話をね。
さ あ、 来週は5月17日月曜日、はい、記念すべき106人目のゲスト様、
はい、
事業所向け介護用、会議用、園児用お弁当宅配事業ですね、
はい、
株式会社ミールジャパン森田範義社長様にお越しいただく予定になっておりますので、はい、お楽しみにということでね、明日のライブもね、おそらく人数調整しながら、
はい、
安全な環境でやられると思いますけど、うん、坪健さんとのおそらくセッションもあるんでしょうね。
楽しみですね、はい、これも素晴らしいと思いますよ、
ね、多分聞き惚れると思うよ、うん、ね、そこに少しアルコール入ったりするともうダメね。
ダメね。
もうダメね。
いいね。
いいね。本当に素敵なお話でした。ということでお別れのご挨拶をしましょう。田中のび様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ、
コロナ退散、
こんなこてーな。
人と人との絆がある出会いがそこ。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、ホンダ工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。